火曜日は韓国語です。お相手はチェ・ヨンソンさんです。
よろしくお願いします。こんにちは。
日本では近親者が亡くなった場合、喪中はがきを出して喪に服していることを知人に知らせるんですが、韓国ではどうやってそれを伝えるんでしょうかね。
はい、韓国では喪中はがきの習慣がないんです。
はい。
で、日本に来て、とても新鮮な習慣だなというふうに、思いました。まずそのお葬式の事情を少し説明させていただきますと、はい、斎場があるところはあるんですが、大半は病院で斎場が設けられていて、
はい、
そこでセレモニーをするんですね。で、それもとても簡素化されていて、亡くなった日に親戚や知人たちにお知らせをして、
それはじゃ あの電話とかメールでってことですか。
そうですね、で2日目にお葬式で、3日目に納骨まで済ませます。それは、まあ、病院側は全部物や食べ物などを一式用意してあるので、このパッケージとして選べばいいものなんですね。
じゃあ病院がそのお葬式まで運営してるということになるんですね。
そうですね。
では今週のフレーズです。喪中はがきは12月初めまでに出しましょうというのを韓国語ではどういうふうに言えばいいですか。
はい、喪中はがきをちょっと長く説明をします。
はい。
상을당했던사실을알리는엽서는12월초순경까지보냅니다。
はい、ちょっと長いですね。
はい、そうですね。상을당했던っていうのが、お葬式をやった。
じゃあ葬式は何ですかね。
まあ、いろんな言い方があるんですけども、はい、상っていう言葉に当たります。
で、ウルが女子でしたかね。
はい、사실、事実を、알리는知らせる、엽서는하가기は、12월12月초순경까지初旬頃まで送ります、보냅니다の組み合わせです。
なるほど。では日本では喪に服しているとき正月を祝わない、慶事には参加しない、摂政を行わないなど汚れを避けるという意味合いを持つんですが、韓国では喪に対する考え方とか、その際に行うことなどがあれば教えていただけますか。
はい、それも似たようなものがあります。一定期間外出や社交的な行動、お酒の席とかは、避けるんですね。
はい。
すると特に女性は頭に白いピンをつけて、自分が喪中であることを知らせます。
はい。
それからやっぱり韓国では、結婚式などのいいことは、もし都合が悪ければ行かなくてもいいんだけど、そのお葬式は必ず行くようにというふうに言うのは言い伝えがあります。
で、その一定期間というのはどのぐらいの期間になるんですか。
昔はまあ1年ぐらい長かったらしいんですけど、今はまあ3日から1週間、長くても1ヶ月だと思います。
その程度なんですね。はい、わかりました。では今日のおさらいです。喪中はがきは12月初めまでに出しましょうを韓国語では
상을당했던사실을알리는엽서는12월초순경까지보냅니다。
상을당했던사실을알리는엽서는12월초순경까지보냅니다。
상을당했던사실을알리는엽서는12월초순경까지보냅니다。